SWC について、若年がん患者在宅療養支援事業の検討を。質問者は、赤坂珠代、杉立。SWC の概要について伺います。
SWC、スマートウェルネスシティは、地域での暮らしを通じ、誰もが健康で幸福な生活を実現できる、まちづくりの考え方です。
スマートウェルネスシティは、関係課が連携して取り組む必要がありますが、見解はいかがですか？また、今年度は総合計画や実行計画の改定の年です。スマートウェルネスシティの取り組みをどのように示していく考えですか？
スマートウェルネスシティの取り組みは、健康の増進、地域におけるつながりづくりや、社会参加の促進、街づくりなど、多様な分野に関わるものです。今後、健康を切り口として、福祉、地域活動、街づくりなどの各分野にまたがる施策を横断的に捉え、関係課が連携して取り組むことが重要です。今年度実施する計画改定作業の中で、分野横断的な視点として、どのように位置づけていくか検討していきます。
若年がん患者在宅療養支援事業は、40歳未満で末期がんの方が対象です。この支援事業を前向きに検討していただきたいと考えますが、見解を伺います。
限られた時間の中で、速やかに把握、検討する必要がある点については、区としても認識しています。スピード感を持って、具体的な検討を進めていきます。
防災について、質問者は、宇田川雄二、武都。商店街の数と、昨年度の商店街防災力向上緊急支援事業の申請件数は？その周知活動、案内をどのように行うのか、確認いたします。
121団体中、5団体が申請しました。メールでの周知を図るとともに、8月に開催する商店街補助金説明会でも案内していきます。
地域の方々が活動し、防災力を向上してきた宮前公園へのかまどベンチ設置が必要と考えます。
現時点で設置予定はありませんが、他自治体の例を踏まえ研究します。
新神田市場青果卸売協同組合と結んだ災害時における成果物等の供給に関する協定書に期待するものは何ですか？
成果等の新鮮で栄養のある食材の提供は、避難生活が長期化した場合、食の充実に寄与するものと大いに期待しています。
防災・防犯カタログギフト事業、アンケート結果等を受け、マンション防災の今後の取り組みは？ホームページの一方的なプル型周知から、マンション管理組合へのプッシュ型周知を行うべきと考えます。
ホームページ中心の情報発信を見直し、マンション管理組合や居住者向けにポスティングを行い、プッシュ型周知を進めていきます。
ジェンダー視点から問う介護とケア労働の課題について、質問者は山名かな子、しすぎ。介護問題をジェンダーの観点から分析し、共にケアする社会を作っていく必要性について、どう認識していますか？
ケアの負担が女性や家族に偏ってきた現実があります。ケアを地域や社会全体で支える仕組みづくりが大切と考えます。
介護現場でのハラスメントの実態の把握は、ケア労働者を守るための取り組みへの支援を伺います。
都実施のカスタマーハラスメントに関する実態調査結果報告書を参考に実態把握をします。従業員研修、相談窓口設置、予防マニュアル作成等の対策が今後も進むよう相談・支援に努めます。
介護職員の待遇改善とケア労働の社会的価値を高めていく取り組みについて、区の見解を伺います。
適正な介護報酬の設定が重要です。居住支援手当の支給にかかる補助等、今後も必要な措置を講じていきます。より多くの人に介護の仕事の意義や魅力を発信する取り組みを充実させる必要があります。
ケア労働を持続可能なものにしていくための方向性を伺います。
ケアする人をケアするという視点を大切にし、持続可能な地域社会づくりに取り組みます。
学校健診での合理的配慮と高齢者・障害児の居場所確保を。質問者は鈴木千鶴、医務。多様な特性を持つ児童・生徒への合理的配慮やプライバシーの確保が強く求められています。安心して受けられる学校健診のためにどう対応する考えですか？
ユニバーサルデザインの視点を含む対応など、児童生徒の状況に合わせた取り組みの継続と保護者等の意見も踏まえ、安心して受診できる環境整備に努めます。
柿の木図書館及び周辺施設の建て替え等に伴う更新期間中の悠々篠宮館の利用者の活動場所をお聞きします。
利用者の意見等を踏まえて、周辺施設活用を念頭に検討します。
小学4年生以降の障害児の居場所の取り組みと今後の流れは？
放課後等デイサービスは35所です。中学生以降の放課後等体験活動事業をモデル事業として実施予定です。学童クラブは小学6年生までの受け入れを継続します。
放課後等デイサービスは週3日の利用が目安です。自己負担額により利用を控えている人もいると考えますが、区の見解を伺います。
一定の負担になっていることは承知しています。障害児通所支援の利用者負担軽減の取り組みを始めた他自治体の事例も参考に研究します。
国所時代の公園づくり、プレーパーク、持続可能な介護体制。質問者は、赤根学母、舞、武藤。近年の国書により、公園に求められる役割の変化をどう認識していますか？夏場に安心して利用できる環境整備をどう進めていくのか、具体的に伺います。
暑さから命と健康を守る重要なインフラへと役割を広げていると認識しています。公園でも対策を進めています。おむつ替えや授乳が涼しい環境でできるよう、杉並児童交通公園と桃井原っぱ公園の管理事務所に設備の導入を予定しています。
杉並児童交通公園の開放時間延長について、区の見解を伺います。
利用状況や利用者ニーズ、運営上の課題を踏まえ検討します。
プレーパークの区民ニーズへの認識は、常設化を含め今後の整備拡充について伺います。
常設化をはじめ、開催場所、頻度の拡充等の要望があります。子どもが身近な地域で継続的に利用できるプレイパークの実現に向けて検討を進めます。
都の介護職員宿舎借り上げ支援事業を区が指定する地域密着型サービスで利用できていない実態について認識を伺います。
独自の宿舎借り上げ支援はありませんが、ニーズが高い居住支援手当で住宅費負担の軽減を図ります。
今が会見、戦争を止める正念場。質問者は、洞口智子、革新。イラン侵略戦争は、横須賀、沖縄、岩国などの在日米軍基地から出撃しています。すでに日本が深々と関与し、加担し、参戦国となっていることについて、自治体の首長こそが声を上げるべきです。高市政権の安保3文書の改定や、来春にも改憲発議が狙われていることについて、区長は明確に反対の意思を示すべきと考えます。また、国の戦艦事項についてはお答えしないという区長の姿勢は改めるべきと考えますが、見解を伺います。
我が国の外交や安全保障は国の戦艦事項であることから、地方自治体の長として個別の政策や事案への評価は差し控えるべきと考えます。一方で、現在の国際情勢を見ると、各地で武力衝突や緊張が高まる中、国際法や人道の原則が十分守られていない懸念への指摘について、強い関心を持っています。区は直接外交に関与する立場ではありませんが、区民の命と暮らしを守る責任を担う基礎自治体として、平和の尊さとその実現の重要性について、平和政策を通じて着実に発信し、次世代へと継承していくことが必要であると考えます。
岸本区政4年間で劣化した杉並の子育て教育環境。質問者は井口恵美、武藤。区長は答弁の中で、学童クラブの受け入れ数は児童館そのものがなくなったからなくなったと説明しました。区として現在の学童クラブ待機児童の増加は、全区政における児童館再編整備計画が直接的な要因であると認識しているのか、はっきりと答弁を求めます。
全区政における児童館再編整備計画そのものが、現在の待機児童増加の直接の要因とは捉えていません。
旧児童館施設は、現在どのような用途で活用されていますか？
子ども子育てプラザ6館、学童クラブ専用施設3館、保育所3館、コミュニティフラット1館、区民集会所1館、児童相談所1館、税務署1館に活用しています。
区のいじめ認知件数は、令和2年度から6年度におよそ 2.28 倍に急増。不登校もおよそ 1.85 倍に増え、都平均を大幅に上回るスピードで悪化しています。教育区を掲げた杉並で、なぜこのような結果になったのか、原因分析を求めます。
学校でいじめを確実に認知する体制が整ったことが主な要因です。不登校については、明確な要因は現時点で分かっていません。